V トークラジオ第69回スタートでーす。第99回の夏の甲子園大会も埼玉花咲徳栄高校による埼玉県勢初優勝、関東では最後になったようなんですが、無事に幕を閉じました。意外にもね、埼玉県が今回の優勝で初っていうことで、関東では最後になったっていうのは、同じ高校野球をやっていた私にとってはとっても意外なことなんですが、なんせ私のね、年代ではやっぱり野本監督が率いる上尾高校が強かったもんです。埼玉はてっきりね、もう優勝しているもんだと思っていましたが、あと広陵高校ね、広陵高校も夏優勝をしてないっていうのもすごく不思議なところではありますが、何でも私の記憶しているところでは、広陵高校も一時期交通不便なところに移転してしまったらしくって、選手が集まらない時代があったっていう話があったのを私は覚えているんですが、最近のね、活躍ぶりは本当にすごいなと思っております。夏は優勝していませんけども、春はね、すでに3回優勝していて、春の広陵という異名も持っているそうですね。あと、まあ、埼玉が初めてっていう話もしましたけども、実は意外なところがまだ優勝してないってところがあるんですよ。それはね、熊本と鹿児島。こちらがね、実はまだ優勝してないらしいんですよ。もちろん夏の大会なんですけど。熊本なんてね、熊本工業がありますし、鹿児島はほら、鹿児島実業があったり、今は湘南になっちゃいましたけど、当時は花商工ですか、それもありましたしね。てっきりもう優勝しているもんだと思っていましたけども。まあ、夏の甲子園を勝ち続けるっていうのは本当に難しいことなんでしょうね。ちなみに、この大会が始まる前に私、花咲徳栄も広陵の話もしませんでした。私がここを見てねって言ったことがデスノートになってしまったのかと思うと非常に残念なんですが、来年はこういうことがないようにしたいななんて思います。この番組は、3年も鈴木 V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は青森鉄分補給&太宰治人間失格ツーリングは、もうあれやこれやで楽しかったぞ。8月の19日から21日まで、青森県へと鉄分補給と太宰治人間失格ツーリングと銘打ちましてね、ツーリングに行ってまいりました。まあ、今回とね、次回に分けてちょっとその報告をしたいと思っております。まあ、かなりのドタバタ劇だったんですが、まあ、いつもの私のね、無計画ぶりがはっきりしたということがよくわかるんですが、ちょっとお付き合いをいただきたいと思っております。まずは19日からと言っていますけども、正確に言いますとね、18日なんです。実はこの日私、非番でございました。まあ、うちにはね、お昼前には帰ってきたんですが、2日続けてね、夜のお仕事をしてたもんですから、まあ寝不足もあるんでね、しっかり寝ようということでぐっすり休ませていただいて、夜のね、22時過ぎに家を出ました。そして大泉インターチェンジに乗ったのが22時30分過ぎということで、大泉からね、無事に今度東北道へ入ってまいりまして、まあ、順調に進んでまいりました。金曜日ということもあってね、ちょっと道混んでるかななんて思ったんですが、思ったよりも車は少なく、まあ、東北方面に行くにはね、ちょっと1週間遅いかななんていうような感じもしましたけども、思ったよりも順調に進めたんでね、よかったんですが、でどんどんどんどんとこう東北道を下っていって、まあ今思うとですね、ちょっとすっかり勘違いをしていたんですけども、 東北道にもね、街灯がずっとついてるなんて思って運転してたんです。まあ三車線でありますね、宇都宮あたりまでこう街灯があったなーなんて、明るいなーなんて思っていたんですけども、ちょっと帰り道に確認しましたところね、街灯実はなかったんですね。だから今思えば暗いはずだったんですけども、まあそれなりに車があったせいか明るく走れましてね、特に問題なく宇都宮あたりまでは来れました。で、まあ小雨もねパラパラとこの時点で降っていたんですけども、天気予報では雨の心配はないっていうことがあったもんですから、まあカッパも着ずにね、気持ちよく走ってまいりました。那須高原を過ぎたあたりですか、この辺で電光掲示板の方に元宮から一ノ関まで雨なんてこう出ていたもんで、え、元宮ってどこっていうような気がしていて、でもね、まあ雨は降ってないもんですから、これはまあ当分の間大丈夫なんだろうななんて思いながらもこう道を進めていきました。そしてですね、1時にはあだたらサービスエリアに着きたいななんて思っていたんですが、なんと20分遅れ、まあ20分遅れでね、あだたらサービスエリアに着きました。夜中のサービスエリアということでね、まあ人もいないんだろうななんて思ったんですけども、思ったよりもね、家族連れや大学生風、あとねワンちゃんを連れたご家族、こうね思ったよりもこう賑やかでしてね、あ、サービスエリアこの時間ね賑やかなんだ、東北道も結構人が使ってるんだななんてこう思ったんですけども、まあそう思ったのはこの時だけだったんですが、そんなことはこの時点ではまるっきり分かっておりませんでした。でまあね、20分遅れをね埋めなきゃっていうことで、まあトイレ休憩も即々と終わらして、そのままねすぐ本線へ戻りました。まだこの時点では雨が降ってはいなかったんですが、日本松インターチェンジですか、あの辺りからポツポツポツポツと降ってきましたよ。いやー参りました。しかもね、この先、真っ暗なところになってくるわけなんですね。道はカーブしてますし、どんどんこう雰囲気的にね、山の中へ入っていってるような気がしましてね、前が見えないんですよ。で小雨、まあ、小雨というか霧というかそんな感じで、で前はね車いません。まあこれは当然。でバックミラー見るじゃないですか。これがまた誰もいないんです。俺一人かよ。この寒い中。この雨の中一人っていう感じになっちゃいましたよ。カーブ曲がるにも本当にね、まあビビりながらも走っていたんですが、そんな時にですね、救いの神が、まあ富士山ナンバーのね、ホロ付きのトラックさんなんですが、そんなに飛ばしてるわけではないんですが、いい勢いでね、私の脇を抜いてってくれたもんですから、あ、そんなに飛ばしてない、10キロぐらい俺と違うぐらいかなと思ったもんで、よしと思ってね、その方をずっとつけていくことにしました。本当にでも助かりました。なんせね、真っ暗なわけじゃないですか。で小雨が降ってる、道はわからない、こんな状況の中でね、一人で走るのは本当怖いんですよ。そんな時にね、こう前を走ってくれる私らよりね、もっとゆっくりな車がいれば、ちゃんと追い越し車線に出て抜いて、また走行車線に戻ってくれるっていうことでね、あ、この人いい人だなんて思いながらね、ずっと後ろをついていったんですが、でね、今度一ノ関へ着くわけなんですが、今度一ノ関へ着いたら、どちらまで雨って書いてあったのか、とにかくね、またそこから一ノ関から雨なんて書いてありましてね、うわー、いつになったらこの雨って止むんだい、結局もしかしたら青森までずっと雨かいなんてね、この時は本当に先が見えないでちょっとがっかりしましたけども。でね、これ前が見えないってお話をしたんですが、あの仙台あたりですか、ちょっと行ったところに東北道中間点っていう看板が左側にあるはずなんですが、真っ暗なところ雨ね、しかも確かあれ直線じゃなくてカーブだったと思うんですよ。あーっていうところでね、看板今あったよなーな状態で見えたんですが、ちゃんと見れなくて残念でした。でもね、これ仙台のあたりを走った時に思ったんですけども、仙台ってそんなに遠くないなーっていうような気がしました。300キロ、まあ400キロちょっとって感じですか、うちからね。北海道を渡るのに何も大洗じゃなくて仙台もいいかななんて、この時にね、そんなことを思っておりましたけども、でこの後ずっと走っていったんですが、なぜか 私の中では勘違いをしておりましてね、岩手山サービスエリアっていうのがあるんですが、そこでガソリン入れればいいなーなんて思っていたんですが、なんとガソリンが足りないようマークがついてしまいましたんで、マジかよと思いながらも、マイサワサービスエリアに入っていこう、もうしょうがないと思いましたね。予定と違うけどと思ったら、富士山トラック、先ほどの富士山トラックもね、はい、一緒に入ってってくれました。うわーしめしめなんて思ったんですが、残念なことにこちらトラックの方は休憩スペースへ行ってしまいまして、私はね、休憩するっていう気がないですから、ガソリンスタンドの方へ行ってしまいましてね、まあこれでまた一人になってしまったんですが、本当頭の中ではね、岩手山サービスエリアまで届くと思ってたもんですから、岩手山とね前沢の間には2つ3つサービスエリアがあったんですね。だから約100キロぐらい残ってたんだと思うんですが、何を勘違いしたんでしょう。しかもね、勘違いしたんなら前沢でねガソリン入れて休憩すりゃいいのにね、何を思ってんのか岩手山サービスエリアにこだわってしまいまして、慌てるようにここでガソリンを入れて一人ぼっちの旅が再開いたしました。いやーでもね、小雨、真っ暗、本当に怖かったです。夜中の高速道路を走るっていうのは、実は2年前にね四国へ行った時以来だったもんですから、でもあの時は透明だった、まあ新透明、透明っていうところでねあったもんですから、そんなに怖くないっていうと変ですが、まあ気楽に走れたっていうイメージがあったもんで、今回もそうだろうななんて思っていただけにね、いやー本当に怖かったですね。まあなんか飛び出したらっていうのじゃなくて、先が見えない、まあ前に車がいませんからハイビームにしてるんですけども、なんか前が見えない、いやこういうのってやっぱり怖いなーなんて思いました。やっぱり夜の高速走り慣れてないっていう方が多いなーなんて分かったのはですね、速度の遅いトラック、当然言いますよね、トラックさんは遅いですから、そういうのに普通の乗用車の方が追いつくわけじゃないですか。まあ私も前に車がない時はハイビーム、まあ接近してきたらロービームに切り替えるんですけど、そのままハイビームで行ってしまうんですよね。あれ眩しくないのかなーなんて思っていたら、前を走ってるトラックさんがね、右に左にとこうハンドルをキュキュッて切る、あれやっぱり眩しいんだろうな、教えてんだろうなと思うんですけども、まあその車の方はねそのままハイビームで行っちゃうんですけども、あれトラックドライバーさんやっぱり眩しいですよね。あのハンドルをキュキュッてやって揺するのは、おい眩しいよって言ってるんだと思ったんですが、合ってますかね。この辺ね、私もいい勉強になりました。本当に面倒くさがらずに、やっぱり前の車に接近した時っていうのはやっぱりロビームにしなきゃななんて思いました。で、こだわりにこだわりました岩手山サービスエリア、これもねやっぱり30分遅れで到着、4時にね、発車する予定だったんですが、30分遅れということでね、4時半こちらで出発しましたけども、岩手山あたりまで来るとね雨は止んでくれました。まあとはいえまだまだ路面は濡れてますんでね、でも4時になるとこううっすら明るくなってくるっていうことがあって、やれやれしめしめっていう感じになりましてね。とはいえですね、30分遅れ、この30分遅れがね、実はこの後の津軽鉄道の始発電車にですね、30分遅れだと10分間に合わないんですよ。でまあスピードは出さない方がいいんだろうな、雨上がりでまだ濡れてるしなっていうのがあったもんですから、慌てる心を抑えつつね、とはいえ時計を見ないようにしようなんて思って走っていたんですが、でこの後ずっとまた東北道を走っていきましたけども、ここでね意外な発見が一つありました。東北道八戸道と分岐するところがあるんですが、やっぱり青森に行くわけですから、青森の方がこう2車線で、八戸の方がこう分かれるわけですからね、東北道から八戸道に分かれるんだから八戸道が1車線だろうなと思っていたら逆なんですね。八戸道が2車線の本線で、東北道の方が1車線の副本線になる。はあ、やっぱりこれは八戸港へのトラック輸送のことかななんてね、やっぱり経済ってこういうところに出るのかななんて思いながらも、こう副本線の東北道を走っていったんですが、この辺り西根から 大和に弘前、こちらのね、インターチェンジまでは、なんかかなり事故が相次いだそうので、80キロ制限だったんですね。でもね、30分遅れてんですよ。さっきも言いましたけど、もう気持ちは焦っております。80キロ制限って車もないのに、そんなにカーブきつくないぜ。路面も乾き出してるぜ。でも80キロ制限と思いながらも、まあその辺はお約束のスピードで走ったんですが。でもこういう時ってちゃんとパーキングエリアにパトカーが止まってるんですね。しかも私の姿を見たら動き出す始末。狙われてるよなと思って、アクセルを緩めたのは言うまでもありませんけど。でまあそうやって走っていってるうちに、大和に弘前インターまで着いたんですが、私ね、実際今回行ったのはその2つ先の並川インターチェンジってところだったんですが、もうその時点でね、6時、あ、もうダメ、始発には間に合わないやと涙を飲んで諦めましたけども、とはいえ、あんまりね、本数があるわけではありません。やっぱりローカルですからね。まあ始発は諦めたけども、2本目には間に合わそうということで、ちょっと力を入れてアクセルをひねりましたけど、それで、並川インターチェンジを降りまして、今度津軽道国道101号線のね、冬の間のこう交通不便なところをカバーするために津軽道を作っているそうなんですが、こちらまだね、無料期間ということで料金所もなくね、スムーズにその道路へ入れるんですが、で結局なんだかんだ言って、10分円の遅れということでね、戸川というか駅に着きました。十の川って書くとこなんですが、こちらもね、実は下調べしてありましてね、この戸川の駅の手前の橋、ここのところがね、非常に良さそうな撮影地というふうになってましたんで。でもまたここで、何を勘違いしたのか、こう川がねあるんですが、その橋を渡って向こう側へ出て、でファミリーマートの道を出てなんて考えていたんですが、なぜか戸川の駅をまっしぐらに行ってしまいまして、あ、いかん、ここじゃないんだと思いつつも、2番列車が来ちゃうよということでね、こう脇道へそれたところが、なんとフラットダート、まあフラットダートなんて言うと聞こえはいいんですが、要は農道だったんですけどもね。まあこの後この数日間この農道に悩まされることになるんですが、この時はねそんなことは思いもしませんでしたけども。でね、土曜日の朝6時半過ぎ、誰もいないんだろうななんて思ったら、やっぱり畑仕事の皆さんは早いですね。何人かの方に、なんだお前っていう顔でこう見られてしまいましたけども、まあその辺はね、偽善に満ちたおはようございますという顔で、脇を通らせていただきました。でまあその後ね、2番列車3番列車の方のね、写真をこう撮らせていただきまして、ここ綺麗なね、橋、綺麗な橋って言うと変ですけども、橋の上をね、津軽鉄道の車両が走るいいところでしたんで、パシッと撮らせていただきました。で写真を撮りまして、今度は次の撮影地ということでね、五農高前という駅に行きました。5つの農業の高校なんですが、まあ五所川原農業高校でいいと思うんですけどもね、こちらの本当に目の前にある駅なんですが、こちら非常にいい駅なんです。五所川原行きの列車がね、入ってくるときは左カーブで入ってくるもんですから、こう2両編成3両編成であっても全部の編成が写真に撮れる。で出ていくときはですね、岩木山に向かっていくんですよ。岩木山に向かってこうカーブを切っていくように走っていくもんですから、非常にいい駅っていうのがですね、下調べの段階で分かっておりましたので、駅の入り口のところにブイストを止めましてね、いよいよ五所川原駅の列車を待ちました。で列車が来ましてね、パシパシパシッと撮らせていただいたんですが、その列車に乗っておりましたね、女子高生、こちらが私のブイストを見て、おお、バイクだーなんて歓声を上げておりました。やっぱり高校生あたりだとこう乗りたいんでしょうかね。まあこんなおじさんのバイクで、しかも荷物満載のバイクでしたけど、ぜひ彼女たちもね、バイクの免許を取っていただきたいななんて思いましたけども。その後いくつかの駅を通りました。毘沙門、加瀬という駅あるんですが、毘沙門なんてね、名前もかっこいいですよね。ここ鉄道林研修の森かなというのもあるぐらいの、まあ林の中に囲まれた駅なんですが、やっぱ津軽地方のね、冬の猛吹雪を 危機で防ごうというためのこの鉄道林の研修の場になっているようなんですが、あと火星機の方はですね、あのスマップの慎吾君、もうスマップじゃないですけども、まあ、彼が何年か前にね一回番組のね企画で落書き列車ということで津軽鉄道のね車両にこうみんなでいろいろね思いの丈を書いた列車があったようなんですが、それがもう色褪せたっていうことでね、この間おじゃマップですか、その方で色塗りを塗り替えに来たっていうのが出てましたけども、その車両が止まっておりました。ですから昼間なんかはねいかにも慎吾ファンっていう方がいましたけども、彼女たちは津軽鉄道に乗ってくれたのだろうかなんと思いますけども、まあそんなことをね、やりながら、まあ、気持ちよく写真を撮りながら、やっと次に行きましたのは斜陽館、太宰治の生家であります。こちらね私中学の頃から来たかった場所なんですが、本当に感慨深いものがありました。人間失格にも出ておりましたよね、バカでかい家で赤いね屋根の家っていうことで、土間でご飯を食べるときは恐ろしくてね隅っこで震えてたなんて話もありましたけども、そういうところを見ながらね、ああこういうところで太宰は生まれたんだななんてね思いましたけども、いかにもね文学青年っていうような方もいらっしゃいましたね。あとご夫婦でいらっしゃってる方も何組かの方をお見受けいたしました。まあね、まあもちろん年齢もね私よりちょっと上かななんていう感じなんですが、憧れの斜陽館の方を見学してまいりました。入場料500円だったかな。斜陽館の前にはね津軽三味線会館もありますし、お土産屋さんもありますんでね、こちらの方無料駐車場になっているようなんで、バイクを止めるにもね特に問題なく止めることができて助かりました。で時計の方を見ますとね、これがうまく写真が撮れたっていうこともありまして、予定よりもね早く1時間ぐらい早く斜陽館をね見ることができたんで、これは五所川原で時間がありそうだななんて思いつつも、金木という最寄りの駅まで行きました。金の木と書く駅なんですが、こちらのね金木駅の方でバイクを止めまして、こう待合室の方へ行きました。そうするとですね、高齢の女性が何か準備をしていたんです。何をしているのかななんて思っていましたら、こちら土日にね、津軽弁で太宰治の語り部をしてるっていうことでございました。で、切符を買ってね、まだまだ時間があるなーなんて思っていたところ、まあこの女性の準備が整いましてね、どちらからっていう話になりましたんで、東京から昨日の夜中からねバイクで来ましたよなんて言いましたら、発車まで30分あるからちょっとねこれ私小説津軽の話をしますんで、ぜひ聞いてってくださいっていうことになりましたんでね、まあいい時間つぶしになるなと、その時点では軽い気持ちで、あいいですよということで待合室に座りまして、この女性のねお話を聞くことになったんですが、これね女性まあうまいチョイスっていうと変なんですが、実はこの津軽っていうのは晩年になりましてね、太宰治が故郷の津軽をこう旅して、こんなことがあった、こんなことがあったっていうようなことを書くんですが、今回この女性がね、読まれたのは、太宰治がですね、乳母である方を探しに、この先の子泊まりっていうところに探しに行くっていうパートのところのね、お話なんですが、当然、もう太宰治もそれなりの年になってますから、乳母の方だってそれなりの年齢なわけじゃないですか。久しぶりに会うこの乳母の方のねお話、そして太宰との会話、こういうのがねもうこう脳裏をねよぎるっつうと変ですが、こう映像を見ているような感じでね、この女性が乳母の気持ちになって喋るわけですよ。いや心に染みました。どうもお話を聞くと土日にはやってるっていうことですのでね、もしよろしければ皆さんもね金木の駅のこの待合室でこの女性のお話を聞いてみるっていうのもいかがでしょうか。本当に小説津軽っていうことでね、このお話が目の前でね太宰とこの乳母と会話があるような見てるような気がするようなお話で引き込まれましたよ。でいよいよ今度は津軽鉄道に乗るっていうことになりました。散々撮り鉄をしましたんでね、今度はやっぱり乗らなきゃなっていうことで、でも前もお話しましたけども、前線乗っちゃいますとねかなりお時間を食ってしまうということで、五所川原まで行こうということになりましてね、 津軽五所川原駅までのね、列車に乗ったわけなんですが、こちらの列車ついてたことにね、津軽半島観光アテンダントさんが乗ってる列車でございまして、昼ご飯はね、まだここに行こうかなんてこう決めてなかったもんですから、五所川原でどっかお昼ご飯食べるとこありませんかなんてお話をしたところ、それならばぜひ立ちねぷたの館の6階こちらのね食堂でぜひしじみラーメンを食べてくださいっていうお話になりまして、大量のしじみが入ってて美味しいですよっていうおすすめをいただきましてね。でもね、大概こういうなんとかの館とかいうところのレストランってあんまり美味しくないじゃないですか、と思ったんですよ。あ、でもね、列車に乗ってるアテンダントさんが言うんじゃ嘘はないだろうなということでね、ちょっと信じまして、あ、じゃあそこ行ってみようということにしました。とはいえまだまだね、それを聞いたのは列車に乗ってすぐだったもんですから、津軽鉄道初乗車の方を楽しませていただきましたけど、晴れていれば右側に岩木山が見えるはずだったんですが、残念ながら半分は雲隠れということで非常に残念でしたけども。で、津軽五所川原駅の方へ着きましてね、これ、知らなかったんですが、 JR の改札と津軽鉄道の改札ほとんど同じところにあるんですが、線橋を渡ってね、ホームに降りてすぐのところにあるのがね、津軽鉄道の駅舎ということで、こちらの方の改札口を出ましたけども、JR と違ってこう昔ながらの駅だな、ローカル線の駅だなというような気がいたしました。この後立ちねぷたの館の方へ、暑い中えっちらおちらと歩いていったんですが、立ちねぷたの館すごいですね。五所川原の立ちねぷたすごいですね。まあ江戸時代、明治時代この頃も大きくて、すごかったらしいんですが、電気がね来ることによってこう電線がね街中に張り巡らされるということで、高いものが作れなくなってしまったということで、こう横に広がるか小さくなっていくかっていうことになったみたいなんですが、青森のねぷたっていうとどうしてもこう横に広がっているねぷたを思い出すじゃないですか。あれはやっぱりその電線の影響があるみたいですよ。結局上がね電線で引っかかっちゃうからっていうんで、こう横に横に広がっていったようなんですが、五所川原のねぷたもやっぱりその影響を受けまして、だんだん小さくなってまた横に広がりだしたんですが、地元の方がね、これは五所川原のねぷたではないよっていうことになりまして、復活しようということになったんですが、その高さ、ビルの4階建て分ぐらいの高さがありました。うわー、すごいなーなんて思って、この高さなんだ、どうやって出すんだろうこれなんて思いましたらね、なんと立ちねぷたの館、4階から1階にこう階段を降りてくるように螺旋にね、通路が降りていくんですが、その出口のところがですね橋になっておりまして、よく読むとこの橋が外れてねぷたが外へ出ていきますと書いてあったんですね。あ、じゃあこれ本物なんだっていうような気がしたんですが、失礼な話ですよね。てっきりね、私その中に飾ってあるだけだと思ったんですが、実は実際に使用したやつだったんですね。いやー、本当にあの迫力すごかったです。びっくりしました。こちらね、ぜひ行かれた方がいいと思います。で、そんなことをね聞いて表へ出てみましたら、あ、本当に電線がないんだ、あー、さっき気づかなかったけどなーなんてね、立ちねぷたの館へ寄ったおかげで、こう五所川原のね駅前には電線がない、空が広いんだっていうことが分かりました。そうそう、先ほどアテンダントさんに教えていただきましたしじみラーメンなんですが、本当に大量のしじみでした。スープもね白濁してるんですよ。塩ラーメンのところにしじみが大量に入ってるんですけどね、スープがちょっとこう白濁してるところがあるんですね。それはなんか聞いたらしじみのエキスだそうで、しかも私勝手にこれ、このしじみは多分13個のじゃねえよな、青森といえばまあ13個のしじみが有名なんですが、これは13個で取れたやつじゃないんだろうな、この値段でこんなに入るわけないもんななんて思っていたんですが、後から知りましたけど13個のしじみだそうで、こう麺をね食べ終わってもまだまだしじみが余ってました。しじみ食べるのが本当に大変でした。これね、本当に立ちねぷたの館6階にあるんですが、このしじみラーメンはおすすめです。 お値段はね900円でございました。でもあれ絶対東京で食べたら1500円はするよなっていうような気がしますよ。美味しかったです。これは本当おすすめです。この後はね、予定ではよし行くぞ記念ミュージアムですか、ここへ行こうと思っていたんですが、さすがに睡眠不足でね。でやっぱりなんだかんだ言って東北お昼はやっぱり暑いじゃないですか。だんだん頭が痛くなってきましてね、ダメだと思ってね、ちょっとね駅の方で列車の時刻を見ましたところ、13時台の列車がないんですね。あちゃーっていう感じがしたんですが、14時14分までないということで、約1時間半、1時間半かーっていうことで、はい、待合室でぐっすり寝かせていただきました。もしかしたら口を開けて寝ていたのかもしれません。今思えばちょっと恥ずかしいですね。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。